周りに集まったたくさんの弟子たちの中からシュエスが12人を選び出し、その人たちを特別に使徒と名付けられた。そのことを語る聖書の言葉を聞きました。私たち教会の原型となる最初の人々の選びの記事であります。この十二使徒の召し出しの直前には、主イエスキリストがご自分のことを指しまして、人の子は安息日の主である、私こそが安息日を安息日たらしめる者、あなたの疲れを癒し命の喜びを作り、あなた方をその祝いへと招くものだ、という趣旨の強い宣言がありました。人の子は安息日の主であるというこの宣言は、まあ、言い換えるならば、飼い主である私が羊であるあなた方をちゃんと世話するということであります。起きた出来事を順序正しく紹介したいという願いを持つルカによる福音書の書き方によれば、このシュエスの宣言の直後に、シュエスは山に登られ、夜を徹して祈られ、朝になると弟子たちを集め、その中から12人を選び出して、使徒と名付けられたのでした。まあ、聖書以外にこの使徒という言葉は聞くことがない、あまりない言葉でありますけれども、この使徒という名称は、まあ、ギリシア語でアポストロスと言います。で、これは漢字が上手に表現しているんですけれども、使わされたものという意味ですね。使者、お使いということです。ですからあまり日常語でない使徒という言葉からもう少しわかりやすく言い換えるならば、これは十二使者、十二人のお使いということです。この十二人は、やがてシュエスから用事をことづかりまして使わされていくということが、少し先のルカ第9章に記されております。で、彼らが具体的にどのような働きに就くかということは、第9章に入ってからじっくりと見ることになりますが、しかし今日の箇所を聞いている私たちも、その文脈から簡単に彼らのするなすべきことというのは予想できると思います。人の子は安息日の主である、飼い主である私が羊であるあなた方をちゃんと世話すると宣言されたことの直後に続くこの12人の召し出しですから、このシュエスの宣言に仕えるためにこの12人は選ばれたのだと想像することができるでしょう。神はご自分のお作りになった世界を楽しみ、また作られた者たちが7日ごとに休み、破れを繕われ、元気を回復するために安息日をお作りになりました。で、その安息日の理念、それを実現するために神の子、子なる神自らが働かれる。それが先週の箇所ですね。で、もちろんこの働きのためには基本的には誰の手助けも必要とされるものではありません。子なる神はその口から発せられる言葉だけで、破れた人間に回復をお与えになることができるお方です。なぜなら、そのお方のお言葉において働いているのは、それは天地創造の言葉であるからです。立って真ん中に出なさい。手を伸ばしなさい。神の御顔の前から追放された人間は、この方の口から出るそのお言葉によって、神の光に照らされたものとなり、ほころびは繕われ、天地創造の時の輝き、いいえ、それ以上の輝きを回復いたします。シュエスの周りに大勢集まってきた弟子とは、このような回復に預かった者たちのことであります。回復に預かった者たちは、弟子と表現されるようなシュエスとの親密なつながりを持つようになります。なぜならば、作られた者たちの輝きの回復というのは、そもそもその根本において命の作り主なる神様との濃いつながりが回復されることだからです。 命の源となる神様から切り離されたものが、主イエスの天地創造の力に満ちた言葉によって再び作り主との結びつきを回復するのです。そのように回復されたものがキリスト者と呼ばれ、弟子と呼ばれるのです。人となった神、神の子イエス・キリストは、この切り離されている者たちを神の命に再び結びつけるために休む間もなく働かれるのです。しかしまた、この主の働きは孤独なままではありません。その御言葉によって回復した者、新しい命を与えられた者は、この命が飛び火したものとしてみんなその働きに使えるようになります。で、このようにして主の命の火が飛び火して弟子となった者のうちから主イエスはさらにこの時12人を選ばれました。これは大変象徴的な数字であります。12人。これは神の民イスラエルの12部族を連想される12人であります。地上の士族のすべては、あなたによって皆祝福に入るんだ。そういう幻を与えられた、アブラハムの子孫であるイスラエルの12部族をなぞるように12人が選ばれました。まあ、なぞるというよりも、その同じ働きを継続するように、見えにくくなってしまっている神の民のその使命を果たすために、そして二度と、その使命を神の民たちが忘れないようにと選ばれ付け加えられた新たな12人です。つまり、彼らは神の民の技を、神の民イスラエルの技を引き継ぐ教会の先駆けとして選ばれた12人です。その後、使徒という名称、それ自体はマッティアという人とパウロだけに与えられたきり、教会はその他のものを正式に使徒と名付けることはありませんでした。けれども、使徒と呼ばれる特定個人はもういなくなりましたが、なったのですけれども、この使徒という称号、名称は、教会共同体全体に受け継がれているものとして、正しく理解されるようになりました。すなわち、エフェソの信徒への手紙の第2章20節が語るように、キリストの教会というものは、使徒、また預言者の土台の上に建てられているもの、と自分を理解しているのです。自分は使徒、預言者の土台の上に建てられているものだ。つまり、使徒と呼ばれた12人の歴史的な人物、これらの人たちの名前が具体的に挙げられていますが、この使徒である教会、使徒である人間の集まりとは、いわば私たち教会のことなのであります。一人一人の具体的な歴史と名前を持った人間の集まりである教会の始め、現に名前と歴史を持って不思議にもここに選ばれ、召された教会共同体である私たちにまでつながるその流れの始まりの姿がここにあるのだと言ってよいのであります。キリストの使徒である教会はいつでもこのように選ばれます。どのように選ばれるのか。私たちはどのように選ばれるのか。イエス・キリスト。このお方の夜を徹した祈りによって選ばれます。このお方の根津の祈りによって選び出されます。神への祈りです。このお方が一晩中たった一人でああでもないこうでもないと検討に検討を重ね選んだというのではありません。もしもそうであったとしてもそれだけで大変ありがたいことだとは思うのですけれども、そうではなくて祈りのうちに選ばれているのであります。祈り、それは対話です。一人きりの思い悩みではなく、父なる神様との対話であります。もっと言いますと、ここには書かれているわけではありませんが、 主イエスが洗礼を受けて祈っておられると、そこで天が開け、聖霊、神の霊が鳩のように見える姿でイエスの上にとどまったという、まあ第三章の記述、これを思い出すならば、ここでは父子聖霊の三位一体の神様の対話があったと、まあそう言っても間違いではないと思います。父子聖霊なる神様が夜を徹して会議された。そこで最初に使わされた者たち、すなわち最初の教会の土台となります12人、この私たちの群れの始まりである12人の人たちを選び出されたのであります。それは主イエスがペトロ、すなわち岩と名付けられましたシモン、その兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、熱心党と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダ、この12人でありました。これは聖書に記録された人類の歴史上最初の教会員名簿と言って良いものでありましょう。この名簿、まあ名簿らしい、あまり詳しい説明が加えられてはおりません。名前の他には本当に最小限の情報が付されているだけです。まあこの当時はですね、庶民には名字がない時代ですから、基本的にはそこに付け加えられた説明っていうのは、同じ名前の人を見分けるためにちょろっと書き足されているんですね。12人の中でもみんな名前が重なっているわけですから、その12人を見極めるためにちょろっと説明が加えられていると。ところが、この見分けのための小さな書き足しなんですけれども、その中にすでに、まあ、ザラッとするような、ザラッとする手触りのあるような記述が含まれております。それは言うまでもなく、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダという補足説明であります。この始まりの12人、主イエスの世を徹した祈りによって選ばれた人たちではなかったのでしょうか。この始まりの12人は、父子聖霊三位一体の神の夜通しの会議によって選びに選び抜かれた12人であったのではないでしょうか。安息日の主であるお方、その12人の使者として、12人のお使いとして選ばれた人たちではなかったのでしょうか。ところがその選びを語る当の場面、最初の名簿のまさにお披露目中に、すでに後に裏切り者となったと語られて、選び間違えたのでしょうか。この人の時だけは主イエスは天の父の声を聞き損ねてしまったということでしょうか。もちろんそうではありません。実は私たち教会はそのことをよく知っています。もしもイスカリオテのユダの選びを失敗だと言うならば、そう言わざるを得ないとするならば、我々は知っています。多分この名簿が示す選びを司祭に検討していくならば、それは別に11章いっぱいなんかじゃないんですよ。一つだけの間違いなんかじゃないんですよ。そもそも12杯、この名簿は全敗していると言わなければならないものだと思います。主イエスが世を徹した祈りによって選び抜いたこの名簿に名を連ねた人たち、どれだけ不安定な者たちであるか。それは例えばですね、福音書によって選ばれたと言われているこの12人の名前がですね、この4つの福音書でちょっと違うということからも想像できると思います。教会の歴史の歩みにおいて、かなり早い段階で誰がイエスに選ばれた12人であったかわからなくなってしまった。怪しくなってきてしまった。十二使徒とされたものも含めて、主イエスの弟子たちっていうのはつまりみんなどんぐりの背比べのようであったということだと思います。信仰と能力において突出した人が選ばれたわけではなかった。ちょっと経つと もうごちゃごちゃになって誰だったか分かんなくなっちゃう。そもそも信仰と能力において選ばれるほどにふさわしい人などこの中にはいなかったということです。そしてそれはこのルカによる福音書の名簿を見てもその通り、名簿のトップバッターに来ているペトロと名付けられたシモン、これはまさに十二弟子の代表格です。ローマカトリック教会が初代教皇とみなす人物です。しかし彼のことを考えてみるだけでよくわかるのです。自分はどこまでも主イエスについていきます、牢屋にでも死にまでもついていきますと。彼は熱弁することになる岩と呼ばれる人物ですけれども、実際に主の十字架を目前にすると三度主イエスを裏切りました。マルコによる福音書ではこの時ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら主イエスと自分のつながりを激しく否定した、そういうふうに記録しています。名簿のトップバッターと名簿のトリを務める二人が明確に主イエスを裏切った、それがこの名簿であります。後の人たちはその二人に挟まれた十人、後の人たちはこの二人に挟まれた十人、どんぐりの背比べと言いたいのでしょう。もしも残りの十人の人たちがこの最初と最後の二人のようにはっきりと主イエスを裏切る言葉を吐くことがなかったり、そういう行動をすることがなかったとするならば、それは彼らの恐れの深さや意気地なさという消極的な理由によるものだと言ってよいだろうと思います。しかし主イエスは、いえ、三位一体の神はこのような者たちをこそ明確に御子イエス・キリストの福音の使者としてお選びになりました。この人たちを通してご自分の語る言葉を至るところに伝えようとされました。飼い主である私が羊であるあなた方をちゃんと世話する、真ん中に立ちなさい、手を伸ばしなさい、神が作った本当のあなたを取り戻しなさい、この人たちを通してこの言葉を伝えようとされる。このような十二使徒を選ぶ神のなさり方というのは、これは昔も今も変わりません。聖書の神はご自身の使者としていつでも小さなものをお選びになるのです。情けないイスラエルの民に加えられる新しい神の民、その教会も結局似たような者たちの集まりなのであります。それが神のなさり方であります。これはその後も変わりませんでした。自分のことを使徒たちのうちの最も小さな者、罪人の頭、使徒と呼ばれる値打ちもない者と自分のことを呼ぶパウロは、選ばれている教会に向かっても次のように呼びかけました。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れ。このような者たちが、教会は主イエスキリストの体である、と、お前たちは私の体だと 言われるほどに、神との二人三脚、御子イエス・キリストとの一体、インマヌエルに生かされているのであります。私たちをご自分の命に結びつけて、私たちと一つとなって生きてくださるキリストが、作られたすべてのものの回復のために働き続けられるならば、このお方に結ばれた者たちも当然、このお方と一緒に働くことになります。二人三脚ですから。一つのキリストの体に結ばれているのですから。そうせずには折れません。未だに存在の根っこから切り離されて不安に覚えている人が一人でもいるならば、最後の一人に至るまで、教会はこの主と共に福音伝道を続けてまいります。それが、キリストにの命に結ばれているキリストの体、キリストの使者である私たちの使命、生き方であります。私は、今日の聖書箇所を聞きながら、改めてこの使命、召し出しはとても尊いもの、恐れ多いことであると、身の引き締まる思いを感じます。ここに、我々栗平教会の使命があるんだ。けれどもまた、私は身の引き締まる思いでこれを読む一方で、今日の聖書箇所を聞きながら、まあ、正反対に気が楽になる思いもいたします。あまり長いお話をする時間はありませんけれども、今日のために17節以下をお読みいたしました。とてもこの17節以下というのは不思議に思うんですね。シュエスは12人の使者を選ばれて山からその人たちと一緒に降りていくんだけれども、17節以降でまた働き出されているのはシュエスだけのように見えるんですね。大勢の弟子とおびただしい群衆のために語り癒し、汚れた霊を追い出して働いておられるのは、なぜだかここでシュエスだけに見える。任命された後も、これはまだしばらくまだ準備期間を過ごさなければならなかったということでしょうか。いえ、私は、先日詰めるならば、使徒の働き、選ばれた教会の働きというのは、シュエスご自身の働きだから、こういう書き方がされているのではないかなと思うのです。19節の最後に、イエスから力が出てすべての病気を癒していたという記述があります。これがすべてなのだと思います。工房、筆を選ばずという、まあ、日本語のことわざがありますが、キリストも筆を選ばない。いいえ、それどころか、キリストはわざわざ貧弱な筆、強い癖のついた筆を選んで、神の御心を表される。そのものと一体となって、そのものたちの技をご自分の技として用いてくださる。だから、ここにわざわざ人たちの働きについては語られていない、シュエスの働きがやっぱり語られている。誰もが、自分を誇らず主を誇るために、そこで聞かれた言葉が人間の言葉ではなく神の生きた言葉であることがはっきりするのです。それによって。イエスから力が出て、これが全てであります。父子聖霊が夜通し、その天地創造の力ある言葉を重ね、それを凝縮させて選ばれた十二に生まれた教会であります。シュエスに結ばれており、シュエスに触れられており、シュエスと一体となっており、用いられる。私たちを筆として、私たちを管として、あるいは、これはより聖書的な表現で言えば、私たちはこのお方の書かれた手紙となって、シュエスはその力ある言葉、神の言葉、人間回復の力を行使してくださいます。イザヤ書50章が語るように、私たちは自分の火を燃やすのではないのであります。もしも我々教会の働きが、教会の技というものが自分を盛んに燃やすことによってなされるものであるとするならば、それはどんなに一時盛んであってもやがて燃え尽きてしまいます。 やがて倒れてしまいます。けれども、私たちを燃やすのはキリストの火、聖霊の油であります。主が弟子としての舌を私たちに与えられるんだ。疲れた人を励ます言葉を呼び覚ましてくださるんだ。神が助けるんだ。私たちを救ってくださり、召してくださる神が、私たちを巻き込んでくださるこの伝道の戦いの先頭に立ち、私たちのために、また失われている世のために戦ってくださいます。私たち栗平教会は、伝道のじりじりするような思いを持っている群れであります。そのことを私は喜んでおります。この伝道の思いにじりじりする私たちの心、これは燃え尽きてしまうものでありません。実に、この栗平教会の心は、この神の力、夜通し祈られる三位一体の神の情熱の火に当てられているものだと言うべきだと私は思うからです。祈ります。